瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
最近ね、はい、仕事だけしてる
いいんじゃないですか。別に年末に向けて稼いだ方が、
そうやね、
世間にはいいかなと、ここのスタジオね、いわゆる寺町峡谷通りの真上にあるのでね、真上というか窓から見ると寺町通りが丸見えなんですけど、すごいね、写真撮りまくりという人たちがよく行き交うんですけど、何の写真撮ってるんやんといつも不思議に思いながらここから見下ろすんだけど、やっぱり不思議なのかね、京都の街並みって。
どうなんやろね。
どうなんでしょうね、
ちょうどお肉屋さんの真向かいやから、
そうですね、美味しそうなお食事用の風景もたまには見れますが、
そう、高そうな肉やね。
まあ高いか安いかそれぞれの価値観なので何とも言えません。三島亭さん、このラジオ局に協力してはるから、 あんまりいらんことは言えない、それでね、この間、ちょっと本屋さんをうろうろしててる時に見つけた本が一つありまして、
はい、
題名がね、戦争案内。
なんじゃそら。
で、僕は20歳だったっていう本なんですけれども、うちの旦那様がこれを読んで、お前兵士になりましょう、戦争行きましょうよ、本ちゃうんかって言われまして。
僕もそう思うやん。
ね、題名見たらそう思うでしょ。で、しげしげと中を読んでからも買ったんですけど、中の一番最初、とりあえず、自分は1942年、3年ぐらいにもう20歳になっていたと。で、ちょうど、ガッと出陣の命令が来た時、大学生だったと。で、検査を受けて、徴兵検査に合格したので、ちょっと順番待ちをしておりましたら、いわゆる臨時召集令状が来ましたと。で、入隊するために実家へ帰るのに見送られて実家に帰って待ってたら、もうお呼び出しが来たので、まあ、そこに入隊したっていう、そのずっと自分の本当にリアルタイムの体験を、まあ、この項目についてはこういう体験をしたって項目ごとにずっと書いてある。なんか一番最初の学徒出陣から始まるんですけどね、一番最後の最後は家に帰ってくるところで終わるんですよ。お父さんお母さんに会えましたっていうところで終わるんですけど、まあなんて書いてはるこの人自身は戦争にどちらかといえば今で言えば批判的な態度の人、で怖くないとかあるとかじゃなくて素朴な疑問で、いやいやそれは嫌です、できませんみたいなの割とすんなりと言うタイプの人だったらしくて、ただ行った学校が早稲田大学だったので早稲田大学そのものも割と自由な雰囲気がまだあった、その時代になんとなくあまりこっぴどくやり込められることなく過ごして、そのまま学徒出陣していって、いろんなところ転戦していって、まあ兵隊が、の時期が終わって戦争を負けて帰ってくるっていう話なんですけどね。その中で一つ面白かったのは、兵隊が出来上がるっていう話がありましてね。で、どうして兵隊が出来上がるかっていう。
出来上がる。
出来上がる。兵隊がどうして作られるかみたいな。
立派な軍人さんになる。
そう
ことやな。
で、第2章に兵隊の作り方っていう章がありまして、兵隊は作るもんなんやと思って、ちょっと不思議な感じだったんですけど、言葉の革命っていうのがある。だから軍隊用語っていうふうな言い方をする人もあるんですけれども、自分たちの日常使ってる言葉、ご飯とか食事とか、そういう言葉ではなくて、相手と自分のことも、君で、あなたで、私で、僕でっていう言い方は使えない、貴様とかお前とか上司に向かうか、下の人に向かうかによって言葉使い分ける。で、自分自身も位が変わっていくと言葉が変わっていく、そういうのがね、ずっと書いてあって、軍隊の言葉によって自分は兵隊に作られていった。で、それのことに対して疑問を持たなかったと。だからそれまでのいわゆる尋常小学校の時代から軍国主義教育、いわゆる軍国少年っていうのは順番に作られていくわけで、で、その教育を受けた人間にとって軍隊用語でこれはこう言うんだって言われたら、 疑問を持たずにその言葉にすり替わっていった。どんどんどんどん変わっていって、自分の立場が変わることに言葉が変わっていっても、あまり疑問を持たずにその言葉を覚えていった。逆に戦争が終わった後、自分の言葉がその元に戻らなくて2年間ほど苦労したとか言って、そういうことが書いてあるんだけど、でその時に、あ、言葉で兵隊作るんだと思ってね。で、立命館大学の国際平和ミュージアムでボランティアガイドやっていると、あそこはポスターがいっぱい展示してあって、うん、いわゆる戦意高揚の文句、進め一億火の玉だとか、欲しがりません勝つまでは、パーマネントはやめましょうとか、贅沢は敵だみたいなのはあちこちに書いたポスターがあるんですけれども、こういうことで戦意高揚したっていうのは、まあ理屈としてはわかるし、私も説明するときはそういうふうにして、これで日本中の人たちが戦争にこう駆り出されていったんや言い方をするんだけれども、ほんまにこんな言葉で戦争嫌って思わなくなるのだろうかっていうのは、個人的にはすごいやっぱり長い間疑問だったんですよ。で、この本読んでみて初めて、あ、少しずつ積み重ねていくと疑問を持たないんだっていうのがね、うまいことできてるなと思って、やっぱり何十年計画か知りませんけれども、生まれた時から20歳の男性が兵隊に行く徴兵検査を受けるまでの20年間の積み重ね、こういうことで兵隊は作っていくんだっていう、なんとなく納得しました。理論的には実際にそうなるかどうかは、人それほんまに心底そう思ってなっていった人がどれだけいるかっていうのは、具体的には調べたことが、統計とかもあんまり見たことがないので多分ないのかなと思いますけれども、
でもあれやな、多分言葉による洗脳やな、いわゆる
洗脳です
な、反復してその用語を使っていくとそれしか浮かばんようになる、
でこれを使えって言われて、そう使えって言われた命令に疑問を持たない、あ、使うんだと思って使っていく、
周りもみんなそれを使うわけやろ、だから、当たり前になってくる、
当たり前になってくる、だから8割の人か9割の人か知らんけれども、それが標準だって言われたらそうなのかって思えていくっていうの、なんかすごい話やなと思って、兵隊の作り方なんてあるとは思わなかったので、あ、こうやって作るのか、小学校でも軍事教練、中学校でも軍事教練というふうに、体育の時間に兵隊のこうなんていうのか、真似事というか、兵隊になった時困らないように少しずつ練習していくっていうのは確かにあったように聞きますし、そういう体験者の話も聞いたことあるんですけれども、こういう具体的な銃の使い方だとか、歩き方とか、それこそゲートルの巻き方みたいな実践的なことも、それは大事だろうけど、その形から入って兵隊になっていくっていうのも確かにあると思うんだけど、こういう自分と相手との言葉の違い、自分が相手をどう呼ぶか、相手に自分がどう呼ばれるか、そういうことの積み重ねから兵隊って気持ちが作られていくんだと思った時に、すごい長期戦やけれども、やっぱりそれが一番効くんでしょうね、兵隊に、みんなを兵隊の、なんていうのか、戦争に生かせる気持ちにするっていうことで言えば、そういう気がして、い
や、それは共有って明日で作れへんやろ、
だから小学校の時から十何年間かけて小中大と行くわけですからね、小学校6年間は変わらないし、中学5年間で、大学は4年間で、その間に積み重ねて少しずつ少しずつ修正されていって、これが正しい道だって言われたら、やっぱり信じる大人が出来上がるんですね、というのをね。
でもさ、
改めて思った、
小学生の時なんかでも戦時中やったら、学校行った時にね、法案伝の方を向いて、再計量するとかって、
ありますね、
その延長やから、いけんやろね、
でしょうね、
やっぱり時間かけて完璧にすり込んでいくいうか、洗脳していく、
なんかこうそういう意味で言ったら、教育ってすごいな、
すごいね、
すごいなと思った。だからどういうふうに教えるか、その先生の態度だったり、学校の教育の方針だったり、社会全体の学校の教育の方向性みたいなのが偏るっていうことは、やっぱりこういうことなんだなと。だから今だったら逆に言えば何でもありじゃないですか、学校の教育方針というのは文科省が決める教育、 基本法っていうのがあって、こういうふうにこの時期には何を教えなさいっていう学校の教科書みんな決まってるのでね、それはそれで習うことっていうのは全国共通で決まってるんだけれども、でもその中に一言これを入れることによって、戦争は正しいことです、嫌なことではありません、天皇のために死ぬのはあなたたちの当たり前のことなんですっていうふうに思わせる一言があったら、そういう子供が大人になるっていうことやっていうのがね、なかなかすごいマインドコントロールと、今風で言えばマインドコントロールでも、そうやって子供たちが兵隊に使われていく、作られていくっていうのは、あ、こういうふうに大人になっててもやっぱりそれを受け入れていく人たちが普通にあるんだなと、普通大人になってたら、え、ちょっと待てよって思う気持ちが今だったらあると思うじゃないですか。え、私そんなんなんでするのって思う人がいなかったっていうのは、どうしてもね、私は戦時中の体験を聞いてても、いや、そこ不思議に思おうよとか疑問に思わないのはなぜとかっていうふうに、やっぱり戦後の教育を受けてる人間はそんなこと信じられないんですよ。疑問を持たないっていうことがね。で、それを思った時に、あ、小中高とずっと積み重ねていって、大学生になってこういうふうに、まして警察でね、兵隊に行って訓練を受けてる間に、これはこういうんだ、軍隊ではこういうふうに言うんだ、こういうふうな言葉を使うんだって言われたら、誰も疑問に思わないんですね。というのがね、この戦争案内っていう本を読んでてね、あ、そんなふうに思うのかって、なんとなく実体験の一応なんかドキュメントというか、自分の体験集っていうことなので、うん、だからなんとなくリアルに書いてあって、言葉も今風に書いてあるので読みやすいし、あ、面白いなと思ったんですが、残念ながら86年に出版された本なんで、ひょっとしたらもう一般には売ってないかもしれない。
30年前か。
30年前です。ひょっとしたらどっかの図書館行けばあるかもしれないので、うん、また関心のある方は探してみてください。戦争案内、僕は20歳だった。将軍者っていう日っていう字をね、三つ書く小文社の方から出てますのでね、本としてはね、絶版になってるんで、新刊は手に入らないと思いますけれども、ひょっとしたらどこぞの図書館にまだあるかもしれないという本です。
なるほど。
うん。でも、題名、すごいショッキングでした。戦争案内。あ、兵隊の作り方って、いやー、これはもう二度と、やってほしくないし、見てほしくないし、今の子供たちにこんな言葉を聞かせたくないなと、反面教師としては思いましたね。ということで、なかなかもうぼちぼち年末にもなりますし、年末とはあんまり関係ないけど、12月8日も近いことだし、戦争っていうものに対してもう少し一体何だったのかということと合わせて、これからしないためにどうしたらいいのか、自分の中でできることを一つでもいいから探そうというのと同時に、やっぱり嫌なことは嫌って言える時代をね、守りたいなと改めて実感したのがこの本の読後感想です。ということで、この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。